まちづくりちょびっと推進室。 Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in 京都。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をご紹介しております。いつもながら下手なタイトルコールで恐縮です。いつものように番組のお相手は当まちづくりちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日の番組タイトルテーマでございますが、4月23日100人会がなんか面白いことやるでと称して題して、お送りいたします。あとあともう少し真面目にタイトルについての解説をさせていただきます。そして、本日のゲストお二方お呼びしております。まずお一人目、藤崎武重さんです。藤崎さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
藤崎さんと私の出会いは、もちろん京都市未来まちづくり100人会、長いので、100人会と短縮させていただきますが、100人会で、藤崎さんは2期から、
はい、
の委員さん、はい、で私は1期2期は事務局を務めておりまして、3期からはもうしんどいと言って、事務局を退職しまして、委員の方にスイッチさせていただきました。そこで、藤崎さんは、環境景観部会の部会長さんをなさっています。ご本職は、どうやら、貿易会社を経営されているということで、プーケット、
はい、にも住んでました。はい、
ブログなんかを見せていただきますとすごい蓄積がありまして、今京都大学の地球環境学堂でも学んでられるという、
はい、地球環境学勉強しております。はい、里山とか森林とかその辺が専門のテーマです。
はい、伏見在住ということでお酒に関する町づくりって変ですねそういうこともいろいろ、いろいろ存じ上げないいろんな引き出しを数多くお持ちの方であります。そして、ゲストのお二方目、長澤哲也さんです。
長澤です。こんにちは。
長澤さん初めてじゃないですね。
はい、前ちょっと違う番組で、
はい、長澤哲也さんは、さてな環境社会福祉研究所、間違ってました。
いいです
社会福祉の関係、スクールソーシャルワーカーというお仕事と、それと一見、関係ないようなんですけども、工学系の技術士事務所というのを合わせて、はい、運営されています。はい、私と長澤さんの出会いは、先ほどの京都市未来まちづくり100人会の1期から、ご一緒のチームで、つながる京都プロジェクトというチームで、プロジェクトリーダーを2期務めになってました。町の縁側つながりといいますか、
はい、
そういう居場所について、行動を共にしている方です。さて、ではお二人にお聞きします。今日はなんでスタジオ入りしていただいたんですか？
はい、
はい、では藤崎さんからお願いします。
はい、7月23日に100人会のですね、環境景観部会と福祉コミュニティ部会共催で行いますフォーラムの告知ということで呼ばせていただきました。
はい、それを先ほど私がちょっとふざけまして、100人会がなんかおもろいことやりよるでという言い方をさせていただきましたけれども、実は非常に硬いというか、真正面からのタイトルがちゃんとついておりますですね。
はい、震災から考える京都、
はい、
命生活未来というタイトルです。
ずしんと重たいというようなタイトルではありますが
そうですね、
でも、ね、我々といいますか藤崎さんも長澤さんも部会に主催される、この主催は福祉コミュニティ部会と環境景観部会2つの100人会の中の部会が共同で主催をするわけですけども、一生懸命考えて、みんな本業持って忙しいのにようここまでまとめ上げられましたということでございまして、その辺のご苦労も含めまして、しばらく藤崎さんに第一部のこのフォーラムについてご説明いただきます。
はい、我々環境景観部会は朝11時から13時までの、シンポジウムの担当です。タイトルが、震災で感じたこと変えよう私たちの暮らしというタイトルで、その狙いといいますか趣旨といいますかは、現代の消費社会やエネルギーに依存してきた我々の生活を振り返って見つめ直して、新しいライフスタイルを創造する光にしたいと、一言で言いますとチェンジだと、チェンジ Yes we can だという日です。
はい、そうですね、3.11 以来なんかこう、はい、非常に重たい問いをといいますか大きな問いを、
はい、
どかっと皆さんの方に乗っけられているような気分がいたしております。で、私個人から言いますと、こういうテーマでシンポジウムやってみんなで話せえへんと言っていただいたのはすごい嬉しいんです。実はあんたどう思ってんの、はい、僕に何ができんのっていうのをいろんな人と話したかったんです実は、
はいはい、
からこういうシンポジウムを企画してくださって誠にありがとうございます。
いえいえ、はい、ぜひよろしくお願いします、
はい、それでそのこの震災で感じたこと変えよう私たちの暮らし、はい、シンポジウム第1部、
はい、
11時から13時、
はい、
これの中身はどないなもんでしょうか。
そうですね、我々 実感から出発している企画なんですけども、今回その震災を受けまして、まずその被災地で電気水道ガスとかあるいはガソリンですとか、いわゆるライフラインが壊れました。それでお年寄りの中には低体温症で亡くなられる方が出てきたり、食べ物がなかなか届かなかったり、都市でも上下水道がなかなか復旧しなかったり、普段こう快適な我々の生活っていうのがいかに脆いものなのかということを、一つ実感しました。その一方でお年寄りの中にはですね、山に入って焚き木を取ってきて、
はい、
それで皆様のために温かい食事を作ったり、お風呂を沸かしたりというようなことをされた方もいまして、そういうノウハウをなかなか若い人にも持ってませんが、ちょっと主流の方は持ってらしたというのが一つ感じた点ですね。そして、今回の震災の特徴といいますか、ものの一つにその原発の事故がありました。福島の第一原発の事故での結果、その何万何十万って人が避難生活を送らざるを得なくなったと。それから、現地の農林水産業が壊滅的になってしまったと、
はい、
で我々その原発はずっと必要だと、危険だけども一番経済的だし、必要なんだと言われてきたわけですけども、はい、それ本当に必要なのっていうところにすごくこう今回の事故を受けて疑問を持つ人が多くなったというのも感じたところなんですね。
ね、
はい、
おかげでいろいろ気な臭いですよね。
そうですね、
原発の再稼働、
はい、
もう一回スイッチ入れるのにいろんなところでためらいが出て大丈夫かな、
ね、
僕自身はどっちかよく分からんですけども、経済活動を止まってしまってえらいことにならんように、なんとか長期的にはそうだけど今そんなに全部止めちゃって大丈夫なんていう心配もどっかでしてる方の口ですけど、
はい、
でパネリストがそういう関係の、環境市民の下村さんがお越しになると、
はい、そうですね、はい、彼女はそのいわゆる エネルギーのことだけではなくって現代的なエコ的な暮らしということも非常に詳しいですし、あとそういうエコ的な活動をしてはる企業さんたちを支援する仕組みですとか、そういうところのお話もいただければなというふうに期待しております。
はい、そして、変わった人でございますね、はい、堀川手作り水車の会、はい、辻大地さん、はい、パネリスト、もう一方、
はい、この方はですね水車マニアの方なんです。
はい、
いろんな場所でですねマイクロ水車を作っておりまして、それで発電するんですね、はい、もう日本全国水車を求めて駆け回ってるような方でですね、
偶然やな、不思議やな、このちょびっと推進室のゲストに出てきてくれはった人ちゃうかなと今ちょっと、
あ、そうなんですか、
かつて、
はい、
この辻大地さんってひょっとしたら京都府職員の方じゃないですか。
そうです、そうです。
で京都府北部の方で水車を、はい、作ってます、作ってやろうと、はい、ああ懐かしい、
あ、そうでしたか。
で確か堀川のイベントで、仮設の水車を
作りました、作りました。
で発電させて LED を灯してなさった方じゃないですか。
その通りです。
なるほど、面白そうですね、
はいはい、今回その自然再生エネルギーっていうのが一つのテーマになっているわけですが、
はい、
その一環としてですね、はい、小さなマイクロ発電ですが、
はい、
面白いきっかけをいただければなと思っております。
ね、いろんな水の流れの持ってるエネルギーが、はい、あちこちで使えるようになるといいですね。
そうです、
はい、それでは、ざっと第1部のご紹介をいただきました。次第2部、
はい、
13時40分から17時10分まで、えらい長いですね
訳があります、
はい、そちらの第2部のご紹介を、長澤さんから、
はい、はい、長澤の方から第2部はですね、サブタイトルとしてですね、京都大震災みんなの絆っていうのがついてます。これもかなり、ショッキングなタイトルなんですけれども、どういうことかというと、私たち福祉コミュニティ部会、というのは、ずっと地域のコミュニティ、人のつながり、人の絆というものをずっと考えて、それを、大切にするまちづくりが、できないかなということで、いろんな行動を、イベントしたりしてるんですけれども、
はい、
今回のこの震災を受けてですね、前の阪神の大震災の時もそうだったんですけれども、やっぱりその地域における絆、コミュニティの大切さ、絆、人のつながりというのが改めてまたクローズアップいろんなところでされていると思います。最初の避難のところから、それから、避難所での生活、そして仮設への避難といったそれぞれのフェーズにおいても、そのコミュニティということがとっても大切なことだというふうに、あちこちで考えられていると思います。そういったことを、受けてですね、我々そういったことをずっと考えてきてたんですが、改めてまたみんなの絆、ということをこの震災を想定をしてですね、京都でもしこういう大地震があったらということで、もう一度みんなで考えてみましょうという、ちょっとワークショップ形式ですね、実はワールドカフェ、をやってみたいと。その前にゲストの方もお呼びしてて、実際に現場震災の支援に行かれた方、それから地域のコミュニティでそういう防災の街づくりをされている方、うん、そういった方をお呼びしてお話を聞いた上で、参加者皆さんで、いろいろ考えていけたらなというふうな、時間になってます。
はい、おちんして、講義をあるいはお話を聞くだけじゃないよと。
そうです、
震災の現場へ入っていった消防局の消防士長の高田さん、
はいはい、
それから実際に京都府の職員で、これはもう若い職員ですけど、ボランティアで現場を見てきた人の報告を聞いて、
はい、
でみんなでワールドカフェやろう、
はい、
ワールドカフェって何ですか。
何ですか
あんまり聞いたことない言葉、なんか面白そうですけども、藤崎さん、ワールドカフェを短く説明できますか。
そうですね、一 つの会議手法なんですが、
はい、
普通の会議ですとこう偉い人とか、非常に知識の持っている人が、ものを言うとそれになんか流されてしまったりします、
はい、
会議によってはそれが目的ではなくって、もう少しみんなでアイデアを出し合って、でそれを実感として自分のものにすることを目的とする会議がありますが、今回みたいなテーマっていうのはそうだと、まさにそうだと思うんですよね。でそのために、みんなですね、模造紙を前にして、
はい、
アイデアを一緒に想像させていくと、
はい、
いうような会議手法だと思いますが、はい、中田さん、はい、合ってますでしょうか。
そこはお願いします、
はい、カフェっていう風についてますんで、
はい、
このワールドカフェというその雰囲気を少しイメージしていただいたらいいかなというのもあります、う
ん、はいはい、
とってもこう、和やかな、まあ、知らない人たちが一つのテーブルを囲むんですけれども、そこの中でちょっとお茶でも飲みながらですね、ゆっくり自分の本音で話し合えるような、そういう雰囲気を作った上で、やっていくというようなところが一つの特徴とちゃいますかね。
あのね、リスナーの皆さんに、ワールドカフェなんぞやっていうのをちょっとだけ私の補足入れさせてください。実は最近各所で話題になっております。いろんなリーディングカンパニーの企画畑の役員クラスとかトップとか、それから人事部教育担当とか、それから若い学生さんとか、いろんなところでワールドカフェが起こっています。でかつて横浜では1000人ワールドカフェが行われたっていうニュースもあります。で僕は、興味を持って 2,3 追跡してるんですけども、100人ぐらいのワールドカフェに出た時にすごく不思議な現象に遭遇しました。プレゼンターといいますか、必要な情報をプレゼンする人が初めに 5,6 人バッて短い時間で、報告をされます。それを5人ぐらいの小テーブルで、みんなで自己紹介を交えて少しずつ感想を述べ合って、でその後、
はい、
シャッフルが起こります。ね、確かそうですね、はい、テーブル一人だけ残して他のテーブルへショットガンのように散っていくんですね、はい、で第二セッションが始まりますと、テーブルに残った一人はこのテーブルではこんなお話やとか議論やとかアイデアが出たのよっていうことを残りの人に説明します。で、ミツバチのように飛んできた他のテーブルから飛んできたショットガンの人たちは私たちのテーブルではねっていう話をしてから、また新たにアイデア会議とか議論を始めます。これを3回ぐらいやるとものすごく不思議な感じがするんです。参加者100人いようが50人いようが、みんなの頭の中といいますか考え方がテレパシーのように共有できるような気がしちゃうという不思議な、であちこちで議論の火がついて会場の終了時間が来ても終わらないという不思議な、
よくあります。
そうですね。ね、
はい、でそういうものを今回もまず第一部で震災で感じたこと変えよう私たちの暮らしというシンポジウムで情報をまずダッと注入します、
はい、
そして、午後第二部の京都大震災みんなの絆、もし京都に地震が来たらあなたは誰とつながるだろう、誰と助け合うだろうというテーマで話し合おう、そういう2階建て、2段ロケットプロジェクトなゆえに土曜日の忙しい日に11時から17時40分まで何すんねん、はい、というようなすごい、
はい、
プロジェクトになってしまいました、
はい、
さあ、さは去りながら皆様、非常に面白い、ひょっとしたらいろんなお話が多くの人とできるかもしれないというプログラムでございます。7月23日土曜日11時から17時40分。もちろん部分参加か。
場所どこでしたっけ？
場所はね、
はい、
京都お池創生館司会 研修室お池中学です。はい、柳のバンバお池角にお池創生館お池中学があります。そこの地下の研修室ですので
特に申し込みも
いりません。
いりません。
はい、申し込んでいただくと余計嬉しい。なお、問い合わせ等は、京都市未来まちづくり100人会のホームページを通じていただきますとアクセスできるようになっております。ぜひぜひよろしければお越しください。
入場も無料ですね。
はい、ぼったくりはありません。ということで、告知をさせていただきました。
はい、
さあ、必要な情報伝達終わったところで、今日のゲストの藤崎さん、
はい、
長澤さんにお尋ねしたいことがございます。
はい、
京都市未来まちづくり100人委員会、今年3期、
はい、
もう山場といいますか半分を超えて、これは12月で終わりでしたっけ。
そうですね、はい、
お二人にとって100人会って何だったんでしょうかということを、もうよければリスナーの皆さんに語りかけていただけませんでしょうか。今度は長澤さんからいきますか。
あ、はい、わかりました。私は3年前から、参加したんですね。
はい、
もともとずっと京都に住んで、生まれて住んで、でも途中働き場所が大阪だったりとかいろんなところで、なかなか京都のことって気にはしてたんですけど、何も京都に対して何もできてないなという自分がありました。
はい、
で予約というかですね、やっぱりこれではというので、なんかやりたいという気持ちの中でこの出会ったのが100人会だったんですね。それで、いざ参加してみると、こんなにいろんな人がこんなに強い熱い思いで京都のことを語って思って、なんじゃこれはと私はびっくりしました、正直
ですね。
もうその熱気にちょっと私は最初は圧倒されたんですが、元来ちょっと乗りやすいタイプなんで、その波にひょいと私も乗ってしまったという感じで、実にやりだすといろんなつながりもあり、発見面白さがあって、これずるずると3期まで来ちゃいましてですね。
リスナーの皆さんに100人委員会の復習といいますか、実は固い言い方ですると京都市の審議会の一つなんですけども、
はいはい、そうらしいですね本当は。
正式に門川市長から委嘱状を受けて、はい、審議会の委員と任命されるんですけども、とにかく白紙の状態から京都どないしたらなんか考えて、行政だけで知恵出してももう回らへんねんと、 SOS やという市長の声に応えて集まった人が百数十名というのが初めでしたね。
はい、
これで長澤さん1期と2期と合わせて確か出席率がみんなの中で一番高かって
暇人
表彰されてありました。さて、藤崎さんは2期からのご登場ということで、
はい、
そうです
ね、はい、
藤崎さんにとっての100人委員会ってどんな委員会だったんでしょうか。
そうですね、私はですね、生まれが京都ではなくて千葉の市川なんですね。
はい、
はい、で大学から京都に来てたんですが、就職で一度東京に住みまして、
はい、
その後事業を起こしてプーケットに行ったりしておりましたので、はい、で戻ってきて、3年目ぐらいになるんですが、はい、京都学生時代の印象は非常に良くて、それで戻ってきたわけですが、なかなかこう普通に暮らしていても京都のいいところって入っていけないんですよね、外部者にとってはね。ですけども、
なんかなかなか敷居が高いって言われますね。
高いんですよですが、ここに100人会に入ったことによってですね、もういろんなお誘いが来るようになりまして、はい、もう本当に祭りからね、祇園のところのところの飲み会から、
はい、
あるいは京都の山からですね、
はい、
いろんなところにこう行けて、本当になんか京都生活へのこう遊園パスポートみたいになってるなと。
遊園パスポート、
入園パスポート、
入園パスポート、
はい、
ああそうかもしれませんね。
広がりました。
ほんまにそのどうですかね、いろんなジャンルの NPO だけじゃなくて、学生さんも
多いですね。
お年寄りもおられるし、はい、私みたいな企業人もいますし、
はい、
バランバランですよね。
本当に老 若男女
で一つ共通点があるとしたら、長澤さんは暇人って言わはったけど、みんな忙しいんですよ。
ほんまはね。
ほんまはね。で本業とか NPO 活動だとか市民活動だとか学業だとかいっぱい持ってるくせに、なぜかその毎月1回土曜日4時間も5時間も京都のために無給でこき使われて議論をしてるだけじゃなくて勝手に動いてしまうとかいう人たち、
はい、
不思議なおっさんたちやという、まあ、お姉ちゃんもいますね。い
や、びっくりしたんですよ。だからあの考えるだけ違って動けと、
はい、
そこまでするかって言ったらみんな多分動くんですよね、これが、はい、
ね、あの僕一期の時にね、あの、はい、事務局やってたでしょ、
はいはい、
事務局の中でこれはやらずぼったくり詐欺企画ちゃうかって言ってあの滑ったらどないしょってものすごく怖かったんですよ、
はい、
あのお誘いしてあるいは公募であのあるいは選抜でという形でインサーに来ていただいて、なんやこれと、報酬はないわ、時間だけ使うわ、何にもできへんかったんじゃないかって言われた時に、あの京都市に対する批判だとか事務局に対する批判ものすごいんじゃないかなって実は思ってたんですけどね、はい、でもどうやらその心配はそんなにせずともいいようです、
はい、
本当にあのお話聞けば一緒に飲めば活動すれば、あの各人がどれだけたくさんの引き出しをお持ちになってて、でほっといても頼まれんでもなんかそれぞれが一人ででもあるいは助け合ってでもできれば行政と企業と一緒になってでも何か動こうとする傾向がどうも通奏低音として持ってられる方々のようです。さて、こういうお話を実はしたかったんです、お二人と、なかなか百人委員会といってもご存知のない方が多ございますが、ぜひぜひ、これを機会に、7月23日土曜日、11時から17時40分までの長丁場でございますが、震災から考える京都、京都市未来まちづくり百人委員会2つの部会が共催しますフォーラムへぜひぜひお運びください。途中からでも結構です、一部だけでも結構です、懇親会だけでも結構です、歓迎いたします、
はい
はい、ということで今日は場所はお池創生館、
はい、
7月23日でございます、はい、間もなく終わりになってしまいます、今日は本当にお二方ありがとうございました、
ありがとうございました。
拙い進行で、はい、いつもながらのええかげんな進行ですみません。さあ、いよいよ終わりです、この番組は心を立てる厚生建設の協力と、そして京都府地域力再生プロジェクト、京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。最後にもう一回いつか、7月23日土曜日11時から17時40分震災から考える京都、お話聞くだけと違ってみんなで喋りませんか。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。